お、三章
一節から。
13節までをお読みいたしましょう。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の使徒たちが語った主であり救い主である方の命令等を思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。イエス・キリストがこの地上においでになったのは、今から約2000年前の出来事でございます。キリストは今私たちが聖餐に預かりましたが、その肉体を、そしてその命を、私たちが罪の泥沼から、罪の滅びから救われるために、身代わりとして神に差し出してくださいました。それは何のためかというと、神がお作りになった、いや、これからも作られるであろう人類が滅んでいくのを神が見るに忍びないと思われたからでございます。人は、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、そして神の前に裁きを受けることが定まっております。神は正しい方であるので、正しくない人間をそのままに放ってはおかれない。しかしその人間を何とかしたいと、このように思われて、その御子をさえ惜しまずに与えてくださったわけです。しかしその御子は3日目によみがえって、40日目に天にお帰りになりました。天にお帰りになるときに、私たちにこのように言われました。見よ、私は再び来る。そして今度は救い主として来るのではなくて、支配者として来る、すなわち裁き主として来ると仰せられたのでございます。それを聞いた多くの人たちは、弟子たちは、教会で、そして彼らの福音の中で、キリストはすぐに来る、キリストはおいでになる、さあ今悔い改めなければ、キリストはもうその怒りの剣を抜いておられるんだと、このように述べておりました。がしかし、20年経っても30年経っても40年経ってもキリストが現れないというので、ある一部の人たちや、それを聞いた信仰のない人たちのがですね、なんだお前ら、 キリストがくるくる言うとるけれども全然来ないじゃない。イエスキリストなんて来ないじゃないか。生活は一向に変わらないじゃないか。この地球が作られてから私たちの生活で変わったことは何もないじゃないか、とこのように言って教会とまたクリスチャンを非難していたわけでございます。そのように言い張る彼らに対してペテロは、ちょっとこれちょっとマイクちょっと下げてもらいますか。なんかキンキン言うような感じ。ちょっと下げて、ペテロはですね、実はあなた方は一つのことを見落としている。それは何かというと、神は実は一度この地上のほとんどのものを滅ぼされたということがあるのだ。天地創造から今日まで何も変わってないと思ったら大間違いで、神は一度その裁きを下されたんだとこう言っているわけですね。それはご存知のように、これは何を指すかというと、あのノアの洪水といわれるものを指しているわけです。ちょっと創世記を開いていただきたいと思います。皆さん大変よくご存知のことですから、開かなくてもそんなことは全部分かってるわいとおっしゃるかもしれませんが、実はこのノアの洪水の中に現代の私たちにも通じる大変大きな真理というのが隠されているわけでございます。創世記の6章5節から しばらくお読みしてまいりましょう。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や羽毛の空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うから。これは非常に分かりにくいところですね。神様はこの地球に人間をお作りになって、さまざまな動物や植物やそのようなものをお作りになったのに、これを作ったことを残念に思う。なんでこんなのを作ってしまったんだろうかと思われたわけですね。この地上の人間のやってることを見ると、悪いことばかり。人間の作っている新聞というものをたまに見るにつけ、悪いことばかり。新聞の一面にいいことが出てたことがありませんね。悪いことばかり。ちょっと新聞というものに多少考え、私もこう考え、ちょっと私の考えとか、新聞というのは悪いことを書くもんじゃないかと、悪いことばかり書いてありますが、まあ新聞を読まなくても、このノアの時代ですから、これは今から数千年の昔の話ですが、その当時から人間のやることは悪いことばかりだ。しかしその中にも主の心にかなっている人がおりました。これがノア。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であったノアは神と共に歩む。ノアは3人の息子セムハムヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた、すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らと地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外と木の槍で塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュピト、その幅は50キュピト、その高さは30キュピト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュピト以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。つまり3階建ての船だったということですね。私は今命の息のあるすべてのものの肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。こういう記事ですね。そして神様はここにおっしゃった通りに洪水が起こるのが7章5節。ノアは すべて主が命じられた通りにした。大洪水が起こり、大大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であったと書いてあります。我々皆さんもよくご存知の記事ですが、クリスチャンじゃない方でもこれは聞いたことのあるところかもしれません。ペテロはこれを取り上げて、神様は一度この地上を水で滅ぼされたことがあるんだとこう言っているわけですね。しかしその中にも実は救われた人が、その洪水から助かった者がおりました。それがノアとその家族でございましたけれども、実はノアが救われるためには大変大きな試練をノアは経験しなければなりませんでした。それは箱舟を作るということだったんですが、この箱舟というのがここに書いてあります300キュピトの長さで、幅が50キュピトで、高さが30キュピトといいますと、長さが、まあ、1キュピト44センチとすると、長さが132メートル、幅が22メートル、高さが 13.2 メートルという、大変これは大きな船でございます。今の、まあ、排水量っていうんですか、そういうので計算すると、3万5000トンとか3000トンとかって言われるような船でありまして、まあ青函連絡船というのは昔ありましたけれども、あれと同じぐらいのサイズの船であったということで、まあ瀬戸内海で井の島を往復しているような、ああいう船の程度ではなかったわけで、大変大きな、まあ132メートルとどれぐらいかというのがちょっと分かりにくいんですけれども、あの陸上で使いますトラックがありますね、400メートルの、一周400メートルのトラックがありますけれども、そのちょうど中川ぐらいのサイズです。あれぐらいのサイズの船を作るようにとノアは言われたわけですが、しかもこれをですね、木で作れと言われているわけですね。当時のことですから、もちろん大きなドックがあったわけでも、クレーンがあったわけでもありません。まあ、おそらくノアの手にあったのは、まあ、斧とですね、まあ、斧もそんなによく切れる斧だったかどうかわかりませんが、斧と、まあ、釘はおそらくなかったと思いますね。まあ、金槌ぐらいありましたですかね。まあ、そのような、まあ、何の設備もないような中で132メートルの長さの船を作るというのは、果たしてこれどんな苦労であったんでしょうかね。まあ、あの しかもですね、これを作るのにあたりまして、ノアは人を雇ったというわけではないわけですね。ノアとその奥さんと3人の息子と息子の奥さん、まあ、ノア家に来た嫁はさぞ大変な生涯を送ったことな、たった8人でですね、木を切って、これをまあ打つなり結ぶなりして、132メートルのまあ巨大な船を、まあ1日にですね、ノコはないと言ってますからね、まあ斧で、このためにどれぐらいの木が行ったか、まあ、とても想像できない、一山二山ぐらいは平気で削れるぐらいのですね、まあ、大変な巨大な船でございます。しかもこれを 作ると言いましても、何かこう特別な、さっきから申し上げておりますけど、施設もありませんし、ノアに知識があったとも、まあ、思えないです。まあ、ある人はノアはこのように言われたので、もしかしたら船を作った経験がある海のそばに住んでいた人じゃないかという人もおりますけれども、まあ、いずれにいたしましても、当時132メートル、今でさえ132メートルなんていうのはとてもじゃない大きな船です。昔あの西区民文化センターのですね、ホールに、遣唐使の船が模型が置いてあるんですね。ご覧になったことありますか。これぐらいが10分の1のサイズで、ですから多分あの遣唐使の船でさえ全長20メーターもいかないんですね。であれで、まあ、中国まで行くわけですけれども、132メートル、あれの10倍ぐらい行くような この大きな船を作らなければならない。ノアにとっては大変な試練でありました。そしてノアばかりではなく、奥さんにとりましても息子たち、息子の奥さんにとりましても大変な試練でありました。木をたくさん必要としますし、おそらくまあ高い山の上で作ったんじゃない、まあ、これはそういうふうに言えるような記事が後に出ておりますので、高い山の上で作ったんじゃないかと思いますけれども、ですからこれはですね、1週間やあるいは何ヶ月や何年でできるようなものじゃないんですね。実際にやってみた人は誰もおりませんので、どれぐらいかかったかは分かりませんけれども、実はですね、5章の32節にノアが500歳になった時セムハムヤベテを産んだと5章の32節に書いてあるんです。1年半ぐらいだなんて言ってる人いますけど、ね、とんでもないです。ノアが500歳になった時にセムハムヤベテを産んだと書いてあるんですね。ノアが洪水に遭うのは600歳の時なんです。その間に100年あるんですね。それで6章の10節にノアは3人の息子セムハムヤベテを産んだともう一度書いてありまして、そこで神様はノアにまあ命令を下されるわけですね。ただまあこの時にすでにノアの息子たちは妻をもらっておりますので、500歳の時ではなかったと思いますが、それにしてもですね、まあ少なくとも50年以上はかかるんではないかと言われております。人間8人の手で丸太を刻んでこれを組んで船に作っていく。おそらくこれをやってる間ですね、ヤペテの嫁さんなどはですね、なんで私はこんなところに嫁いできたんだろう、おじいちゃんは、まあ、お父さんはあのようにおっしゃるから私は手伝っておりますけれども、恥ずかしくて町に買い物も行けません、まあ、こういうふうに言ったかどうかそのようなことは聖書に書いてありませんが、しかしまあ並々ならぬこれはですね、まあはっきり言いまして、まあ非常識なんてものでは言えない、とてもじゃないこの常識を外れておる行為と言わなきゃいけません。それが1ヶ月2ヶ月じゃないんですね、何十年もの間、もう来る日も来る日も木を切って運んで打って削って、こればっかりどうやって食べ物を手に入れたんでしょうね。しかもこれは3階建ての船ですから、作ったは作ったでこれにヤニを塗れと言われる、132メーターの船にですね、裏も表もヤニを塗ろうと思いまして、木のヤニなんていうのはドボドボ出てるもんじゃありませんか、ちびちびっと出てるもんです。これを集めるだけでもない、何故にこのようなことを神はお命じになったかと言いますと、それはこの船を通してノアとそして動物が救われるためであったわけですね。まあ私なんかでしたらね、私がノアの息子なんかだったら、こんなことするぐらいなら死んだ方がマシだぐらいですね言ったと思いますよ、ね、父さんこんなことするぐらいなら洪水で死んだ方が楽じゃないですか、そう思いませんか。しかしノアは、まあ、偏屈な男でありましてね、全て命じられた通りでした。しかし何十年か経って船が完成した、おそらくその完成したと時からそんなに大きな間は空いておりませんでしょう。大洪水が起こりまして40日40夜雨が降り、そして地球の全ての生き物はノアの箱舟にいるもの以外は滅び絶えてしまう、そのような出来事が起こったわけですが、この出来事はそういうことがただ起こったということでは決してないんです。これがもう一度、いやこんなものでは済まない、神の滅びが水で起こったものは今度は火で起こるんだ、全てのものが滅ぼされてしまうんだということの型であるんですね。ですからペテロはこれを用いているわけですが、ペテロだけでもありません、イエス様もおっしゃいましたし、パウロも言っている、あのようなことがもう一度起こるんだ、確かにそれは信じられないかもしれないですね。そしてこの箱舟を作るという行為は、神の言葉に従ってこの箱舟に入っていくという行為は、 それは大変な精神的な、何と申しますか、ストレスと言いますか、葛藤を与えるものだし、これの中に居続けるということは時には疑いを持ったり、たまにはちょっと外に、山から外に出てみてですね、まだ降りそうにない、今日もいい天気だからちょっと出てみようかなという気になってみたり、それはそういうさまざまな思いがあるかもしれない。しかしそれが今まさにペテロが申しますように、今度はその程度では済まない、全てのものが滅ぼされる時が来ている。その時に私たちはノアの箱舟に入っておりますかどうかということですね。ただしノアの箱舟というのは教会の方なんです。教会を表しているものなんです。雨降ったらこのまま浮くっていうわけだよね。浮きそうな感じしますけどね、そういう話してる。なんかこれ船かな、これ逆運ですからこうならない。しかし神はあのノアを救いになったように、私たちももしこの箱舟に入っておるならば救うとおっしゃいました。ノアが箱舟を作ったのは神がこの世界を裁かれるということをただ信じて作っていたわけです。作っておりましたときにそういうことは起こらないんじゃないかというそういう疑いも起こったかもしれませんけれども、そのようなものを拭いながら、それと戦いながら、この世の中を見てください。ここでいいのと同じですね。キリストが来る、そんなバカなことがあるか。世界は何も一つ変わってないじゃないか。教会に行く、イエス・キリストを信じる、そんなバカなことをやって何になるんだ。日曜日の朝から坂をえっちらおっちら上がって、神の話を聞くのだったら、どんなそんな愚かなことをして何になるんだ。寝てた方がマシじゃないか、ゴルフに行った方がマシじゃないか。神を信じるのはそんな愚かなことはない、そう言っている。しかしそれと同じように地は堕落しています。ですからノアの洪水の時と何一つ変わっていないんですね。変わっていることはノアの洪水でノアは救われましたけれども、今度は、そしてノアの洪水の後また新しい世界がこうして起こっておりますけれども、今度はもう二度とチャンスが訪れない、そのような裁きの日が来る。そしてペテロは大変面白いことを言っておりますね。主の見舞いでは一日は千年のようであり、千年は一日のようである、まあ、これは聖書の他の箇所にもある言葉でありますが、神様の目から見るならば時間というものはないに等しい。時間というものは人間のために作られたものであって、神のためのものではない。神は時間を支配しておられる。そして実は興味深いことですけれども、あのノアの家族が洪水が来るまで何十年の間、朝から晩まで木を切って船を作って長ざけに耐えて、そして自分たちの心の葛藤に耐えて、いつ降るかいつ降るか、いや降らないかもしれない、それでも神様が言われたんだからといって高い山の木を切ってですね、船を作っていった、あの彼らの信仰というか忍耐というものは、確かにそれは数十年のものであったかもしれませんけれども、キリストがお帰りになって現在に至るまでの教会が持ってきた忍耐、いやそれ以上のものなんです。私たちはどれほどにこのキリストがおいでになる、キリストがこの世界を支配されるためにおいでになる、いやそしてこの全世界は火で焼かれるために取っておられるんだということでのためにあざけられたでしょうか。どれほどまでにそのために苦労を強いられておりますでしょうか。あまり大したことないですね。神がこの全世界を滅ぼされるんだと言って私たちがしていることというのは、ノアのことに、ノアのあの作業に比べれば本当に些細なことです。本当に小さなことです。そしてそのことさえも実に時に曖昧になってしまう、時にこれに不安を不安というか不信仰を起こしてしまう、そういうものであるわけですね。しかし間違ってはいけないとペテロは言っております。 私たちが遅いと思っているように、あるいはある人たちが遅いと思っているように、神は約束のことを遅らせておられるのではない。たまたま神は忍耐強い方で、そして全ての人が、できれば全ての人が悔い改めることを望んでおられるので、これを待っておられるわけ。あのノアの洪水の時に神の怒りが来ましたが、その同じ、いやそれ以上の怒りが神の心の中にはふつふつとまさに張り裂けんばかりになっているわけです。ただ神様が人間をご覧になった時に、いやもしかしたら彼は悔い改めるかもしれない、いやもしかしたらあの人は百病に入ってくるかもしれない、そのような思いで神はこの世界をご覧になっておられるので、その日が来るのが延ばされているに過ぎない。しかし主の日は盗人のようにやってきます。知らない時にそれはやってきます。私たちの誰もわからないところに、時に突然やってくるわけでございます。ですから私たちはまず自らがこの神の滅びに対して与えられている箱舟を、これをしっかりと守っていかなければなりません。この教会が、この教会はにいることで、私たちは神の怒りに過ぎ去らせることができる。神の怒りの中を通り抜けていくことが許されているわけです。ですから私たちの教会はこの世界の中にあって、唯一、確かに愚かなように見えるけれども、唯一人が救われるための場所なんです。これから外れては誰も救われないし、そして神の怒りの扉が開いてしまったら、もう誰もここに入ることはできない。自分はここに入っているんだからといって、これを、もう私は大丈夫、そのような思いでいたら、これは大きな間違いと言わなければなりません。なぜならば神は一人でも滅びることを願っておられないわけですから、一人でもこの箱舟に入ることを待っておられるんですから。ですから私たち自身、もちろんこの箱舟にしっかりとしがみついていなければなりません。時々まだまだ来そうにないからといって外の様子を伺いに行くとか、あるいはもうこんなバカらしいことはやめようと、そのように思ってはなりません。起こったことなんです。一度起こったことなんです。そしてもう一度、今度は完全な形で起ころうとしている、この地の破壊、皆さんにとってはあまり大したことでないかもしれません。いや非常にこれは大したことだと思っておられるかもしれません。しかしノアの人と同じように、これは突然やってくる、そして来た時にはもうすでに遅いということですね。ですからどうか私たちは崩れ、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人ではならない人でなければならないでしょうかと11節に言われておりますように、自らこの箱舟を作って、そして守っていくということに先進しなければなりません。またここに一人でも多くの人たちが目の前で滅んでいくのを見過ごしにせず、ここに乗り込むように語らなければなりません。教会は唯一神の怒りから逃れるための手段なんです。 私たちに本当にこの権利が与えられておりますということを感謝したいと思います。ヨーロッパやアメリカなどではアーク教会という教会が、アークという名前のついた教会が結構あります。箱舟という名前ですね。あの契約の箱もアークと言われているんですけれども、アーク教会と言われている教会がありますが、まあ、日本ではあのイエスの箱舟なんてのがずいぶん前にあって、箱舟教会という名前をつけるとちょっとこういかがしい感じがするので、つけられないのは残念ですけれども、本当に私たちは今神様によって平安な思いで過ごさせていただいている、この箱舟に乗せていただいているということは感謝のことですね。その幸せをかみしめると同時に、いや、これで終わってはいけない、もっと多くの人にこの箱舟に乗っていただかなければ、あの人に乗っていただかなければ、この人に乗っていただかなければ、それが教会の責任ですから、お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは自分が救われたいと思ってここに来たわけではありません。いや、自分さえ救われればよいとは誰も思っておりません。一人でも多くの同胞があなたの裁きから逃れるようにと願っております。いや、もし一緒に滅びることの方が良いのであるならば、喜んでこの箱舟から出る思いさえ持っております。しかし主よ、あなたは一人でも滅びることを望んでおられません。あなたは私たちの思いの何万倍、いや何億倍という思いの丈で一人一人の魂を見ておられ、願っておられるはずです。どうか私たちがこの与えられた箱舟をしっかりと守り、またここに一人でも多くの人が、いや、あるいは時がもうないかもしれません、この迫った時にこの箱舟に乗っていただけるように、それは確かに愚かに見えるかもしれませんが、そのあざけりや、また嘲笑に耐えて、一度起こったその神の怒りをもう一度来ることを語り、またこれから救われる船に乗せていくことができるように、神はあなたの助けをさせてください。主よ、本当にこの世の終わりが来るのでしょうかと、自分の心の中でさえ不安になることもあります。本当に神様、このままではないのでしょうか、私たちは本当に愚かなことをしているのではないでしょうかと、そのように思うことすらある、大変心の弱い、信仰の弱いものでございます。どうか主が信仰を強めてください。あなたの御手によって、あなたの聖霊によって、私たちの信仰をどうぞ遊び半分なものではなく、真剣なものとしてこれを確立してくださるようにお願いを申し上げます。尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にお祈りいたしましょう。まあ、こういう神の御言葉をいただくたびに、どうしたらこれが自分の本当のこう、なんて言いますか、心の芯にですね、響いてくるかな、自分自身が思うんですね。そんなことは起こりそうもないという、そういう心の迷いといいますか、
あるいはこれを忘れてしまうという、これ四六時中心の中に片隅にあったらどんだけ自分の生き方が変わってくるかなと、そのようにさえ思います。目の前にあることを、今日この仕事をしなきゃいけない、今日あれをやらなきゃいけない、明日までにこれが必要だ、いや自分はこういうことがどうしてもやらなきゃいけない、そういうようなことが全くこのなんていうか価値のないというと、まあ語弊がありますけど、必要なことではないことの方が多いですね。ただそれをやらなきゃ生きていけないかのように錯覚をしている。ですから私はノアの家族が非常に羨ましいんです。もう船を作ることしかおそらく彼らには許されなかった。たまに船を作りにアルバイトに行ったわけでもないし、日が向いた時に作りに行ったわけではない。もう24時間、まあ、目をつぶれば木が出てくる、そういう生涯を送ったノアたちの、確かに彼らにとってはそれは苦しかったかもしれないけれども、幸せではなかったかなと。雨が降った時彼らはどうだったでしょうね。大喜びしましたでしょうかね。やったー、あるいは心から悲しんだでしょうか。ああなんであの人に、あの人は乗ってくれなかったんだろうか、この人は乗ってくれなかったんだろうか、おそらくそういう思いが強かったんじゃないかと思うんですね。その日が近づいている、本当にそういう思いを強く心に刻ませていただきたいと、このように思っております。では聖歌を賛美いたしましょう。634番、35番にしましょうか。635番にしましょうか。え？そっちでもいい？うち分からん。裁きの日は近づけり、裁きの日来たらば、正しき者と不義なる者はことごとく分かったれ。備えはいかにや、裁きの日のために。備えはいかにや、人々よ、輝く日は近づけり、輝く日来たらば、イエスを愛する正しき者は常しえに喜ば。備えはいかにや、裁きの日のために。備えはいかにや、人々よ、悲しき日は近づけり、悲しき日来たらば、イエスはのたまわん不義なるものよ、され我は知らずと。備えはいかにや、裁きの日のために。備えはいかにや、人々よ。ではご起立ください。正演を賛美しまして、父御子御霊の御神に
義恋願わくは我らの救い主であるイエス・キリストの恵みと死なる神のその忍耐を生むところのご愛、聖霊の親しき交わりとが集いましたもの、そしてこの群れに関わるすべてのものの上に、この週もそして常しえに豊かに伴いますように。アーメン。それでは今日の礼拝これで終わりいたしましょう。どうぞ周りの方々と握手をして座りください。ですね、先週の週報に載せておきましたが、久保さんご夫妻にですね、2番目の男の子が、お生まれになったということでございますが、